Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。
I used to roll the dice。
皆さんおはようございます。この番組を担当するいちこと
ひろこです。
はい、今日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。はい、ひろちゃん最近ね、はい、私たちちょっと忙しかったんですよ ね春はね
どうしてもね、うん、まあ、仕事もそうですしお家のことも忙しいし、うん、でもね今回特に大きなプロジェクトがね、
そうですね、
はい、
はい、この度ね名古屋の株式会社渡辺工務店という会社の住宅展示場をプロデュースをさせていただくことになりまして、先日ねやっと完成をしまして、はい、うん、ね、無事に来週オープンを迎える、
ね、楽しみです ね、
ということになったんですけれども、あとはね、
はい、
まあ、私もですし、うん、まあ、ひろちゃんもだけどもね、
はい、
チャリティーイベントというものが協会でありまして、その準備でね、はい、今もラストスパート
ね、はい、大変ですね、うん、
ひろちゃんはねそれの他になんかね骨格診断の方でも大きな会場でねいろいろイベントに、ねね、出られましたよね、ま
あ、いろんなご縁がねつながって嬉しいですけれども、うんうん、
それは何名ぐらいのイベントだったの？
結構多かったですね
結構多かった、
はい、うん、70名ぐらいかな。
あ、そっか、どこでしたんだったっけ。大阪の。
大阪じゃないですよ、うん、滋賀の。
あ、滋賀の、
はい、
あと
ホテルで、
あとカラーの方もね。
そうですね、うん、まあ、でもそれはちょっといろんなアクシデントがあって、私は途中で救急車に乗ったんですけれども。
何、救急車それは聞いてなかったけど。
あ、そうだったかな。うん、まあいろんなね、春は大丈夫
それちょっとみんな気になると思うんだけれども、
まあ、大丈夫、もう大丈夫、
もう大丈夫、
はい、大丈夫になりましたけれども、うん、
そうか、よかったです。まあね、うん、気をつけて、
はい、
元気で活動しましょう。
そうです ね、
はい、はい、で、まあ、チャリティーイベントなんですけれども、はい、全国12カ所で、5月30日をゴミゼロデーと協会が制定しまして、
はい、
でそれをね前後2週間で、全国12カ所でチャリティーイベントをしていくんですけれども、関西ではね、はい、5月の14日、うん、土曜日に大阪の住まいと情報センター、
はいはい、
天神橋筋6丁目のね、うん、駅から直結の会場なんですけれどもね、こちらで300名以上規模のイベントをね、うん、今準備しているんですよね。
でもね、うん、もうあっという間に満席になってしまったのでね。
そうですね、
また興味ある方も、
今ね、ちょっと増席ですごい大変なことになっててね。
まあ年々ね、やっぱ申し込みが早くなってるので、皆さんも来年
そうですね、
ちょっとねチェックしてみてくださいね、うん、
ね、またね申し込みできてない方は他の地区のね、うん、イベントにも参加されてもいいと思いますのでね、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
はい、
はい、FM ギグいちこのスマートな整理術。本日のメイントークは先ほどね、
はい、
オープニングトークでお話しさせていただいたチャリティーイベントについてね、おさむシェフとご一緒に、
はい、
はい、いろいろね話していきたいと思うんですけれども、
はい、どうぞよろしくお願い
します。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
今年で何回目になるんですかね また難しい質問しちゃった。
難しい質問しましたね。もう
私
6回目ぐらいかな、
初回から全部参加してるんですよ、ね、いちこさんは。
私は初回の次だと思うね、
2回目から、うんうん、年々規模がね
どんどん大きくねなって、私たちもね、初回ぐらいから登壇をね、うん、させていただいたり、うん、大きな会場でね、うん、登壇というのを初めてこのイベントでね経験させていただいたんですよね。
なるほど、
うんうん、
まあ、何回かというね爆弾発言が出ましたけども、爆弾、ね、
まずこの質問が来るかと、ま
あ、多分数数えられないぐらいもやってはるってことですよね。
そうです ね,
ね、そしてだんだんこう大きくなっていくってことだから、
うん、
すごい多分皆さん参加の方がね、
そうですね、うん、まあ、教会規模もね大きくなってきてますので、そうなんですか、まあ、初めとかは本当にどこかの会議室というか、うん、まあ、何十名集まれるような、はい、まあ、部屋で ね,
そうです
ね、イベントをするっていうのが、うん、だんだんだんだん、
はい、と初め30名ぐらいでしたよ、うん、
30名が今じゃあどれぐらいの規模になってるか分かります、
うん、まあ、関西はもう300名規模のイベント、
すごいですね、
多分400になっても多分満席になってたかもしれませんね、今回。
あ、すごいですね、うん、なんかそんなにすごく増えていくっていうのもあんまり聞かないですけども、すごいですよね、うん、
まあ、あと全国ね、
う
ん、東京なんかでしたら昨年度はねだいぶ大きなホールでされて、今回は東京はもう4分割されて、
あ、そうなんですか、
もう横浜、埼玉、
すごいね、
うん、静岡、神奈川とかね、
はい、
横浜が神奈川だよね、
はい、
で東京とかね、こう分散しながら、はい、でもそれでも百何十名規模がそれぞれあるって感じで、うんうん、
これは基本的に、うん、その何かこうメイン的なものってあるんですか、そのテーマ的なものっていう、
テーマ的っていうそのゴミゼロでっていうね、先ほどちょっとキーワードをね、
はい、
話したんですけれども、
う
ん、
このゴミゼロでっていうのはじゃあ一体何をするんですか、活動というのは。
ゴミゼロの日っていう、まあ、5月30日を、
はい、
うん、うちの教会がオーガナイズの日と、
オーガナイズの日っていうふうに決められてるってことですか。
はい、
はい、
まあ、申請をして、
うん、
なんかあるじゃないですか、こう何月何日は何の日みたいな、
あ、なるほどなるほど、なんとかの日っていうのが、
はい、
制定されてるってことね、そこで。
そうなんです、日本記念日協会っていうのがね あるみたいなんですね、
また別でその協会があって、
なんか今でそこでその制定してもらって、で、
はい、
5月30日はゴミゼロでオーガナイズの日ということなんですね。
じゃあお二人の日やね完璧にね、
そうです
いやお二人が活躍できる、
そうですね、活躍をした、まあね、
活躍しました、
スタートを切った、
うん、
あれ
スタート切った、
スタート切ったというかね、まあ、この規模、このイベントでどんどんどんどん私たちも経験とか、
あ、なるほどね、
スキルを積んでいったっていうのはありましたよね、実際。
で、
で今年はね、なんか、はい、まあ、チャプター長っていうお役をいただきましたので、
うん、はい、
で代表としていろいろね、なんかイベントの、まあ、
やられるということで、プロ
ね、
中の仕事、プロデューサーみたいなもん
ですね。かっこいいですね。
かっこいいけど一番バタバタしてるんですよ。分かった。
まあ、でもまあ私もこうねプロデューサーやってたら一番バタバタしますからね。
みんなに助けてもらいながらです。
そうですね。うん、まあラジオの規模じゃないからね、いろんな人がこう参加するとなるとやっぱり円滑にねこう進めていかないといけないから。わかるでしょ、ポールデオスやって大変なんていうこと
すいません、いつもありがとうございます、
まあ、じゃあゴミゼロデーって言ったら、うん、そのじゃあ具体的にその活動内容ちょっと聞きたいんですけど、まあ、多分リスナーさんの方もね、
そうですね、意味わからないですよね、
どんなことをオーガナイザーだけではね、
まあ、うん、だからまあオーガナイズをするというのは、
うん、
まあ、ゴミをゼロにしたい、
まずゴミをゼロにする
、まあ、オーガナイズは手放す、捨てることから話さな、始めないって言ってるんですね、私たちは、
はい、
だからこう片付けイコール捨てることっていう風に皆さん思われてる方が本当に多いんですけれども、
うんうん、
まあ、自分で選択したものを、
はい、
自分の生活の中だけに選択したものだけを自分 の、うん、空間の中に収めたら捨てるものってないじゃないですか、
は
い、
そりゃそうですね、ね、
うん、はい、まあ、ですので、
うん、
まあ、減らす作業は初めは必要なんですけれども、うん、
はい、
まあ、他のとこにリサイクルを出したりとか、
はい、
保管をしたりとか、まあ、中にはどうしてもね、うん、手放すゴミになるものもあるんですけれども、
はい、
まあ、そういうオーガナイズをする日なんですけどね、
まあ、整理整頓をね、
う
ん、しっかりして、
ね、
うん、まあ、不必要なものもねどんどんこう積み重なっていくと思うので、うん、 それを、
まあ、やりきってしまえば、ま
あ、ね、うん、あと楽ですもんね。
そうですね、ゴミは今後なくなるよねっていうところからゴミゼロデーっていうのもあるんですが、もう一つは、うん、やっぱりこの大掃除って皆さん年末に、
うん、
日本はね、
もうそら年末大掃除言ったらもう小さい頃からずっと見てきましたけど ね、 ね、私は
なんかもう忙しいって感じよね。年末はもう窓拭いたり床拭いたりいろんなところ、
ね、
そうでなくても年末って、うん、ね、日本はおせちの準備であったりとか
クリスマスから ね、 ね、もうあの怒涛の
まあでもなんかオーガナイザーは意外に年末の大掃除をしてる、はい、人って少ないんですよ。
少ないね。
それね、うん、実はその料理のね、うん、お店も一番あの忙しい時なんですよ、
うん、
場所によっては、
うんうんうんうん、
ですから早めに、うん、あのお掃除するんです、
うんうんうんうん、
あの忙しい時には、うん、あのしないです。だから皆さんがやってる時にはしなくって、うん、あのやってない時に計画を持ってやっていくっていうことでやってるからよく似てるかなと思いましたね。今
ですのでオーガナイザーの忘年会結構年末にね、うん、したりねするんですけれどもね。
なるほどなるほど。
まあでもその一番そのいい時期がっていうのが、うん、やはりその春の時期に大掃除をすると、
す、
うん、やっぱり風通しがいいとか、
はい、
湿気もねそれほど少ないですし、
はい、
うん、やっぱりあのお掃除すると窓を開けなきゃいけないけれども年末の寒い時期にね、うん、暖房をかけながら窓を開けるのもなかなか難しいですし、
そうそう
です、ね、窓を拭いても乾きづらいし、うん、床を拭いても乾きづらいし、でも春だったらねやっぱり窓を開けっぱなしで、うん、
はい、
うん、お掃除もできて埃も湿気も飛ばせる、
うんうん、
というのがねやっぱりその5月のそのいい時期にお掃除とかね、うん、整理をするといいですよねっていうところから始まった。
でもそれはいいですね。ちょっとあの私も取り入れたくなりましたね。
うん、
じゃあ秋のね、まあ、夏終わった時からなんですよ、うん、開始するんですけど、
うん、
やっぱ秋口も忙しくなるので、うん、一気にもずっと流れていくんですね、うんうんうん、年末まで、
うん、
でも考えたら春って、うん、その発想なかったですね、
ね、まあ、うん、だからその時期にきちっとしとけばその一番梅雨の湿気の多い時期も乗り、ね、
そうだよね、
うん、増殖したりとか悪いものが、
はい、うん、まあうん、エアコンだけの点検がね3月末ぐらいから4月にかけてやるんですよ。当然それはね夏クーラーが止まったってなったらえらい売り上げに、ね、うんうん、左右するんで、でもそれと同じ時期にじゃあ考えたらね、
そうです
ね、いいってことですよね。
うん、
だって窓開けながら乾燥しやすいし風通しもちろんいいですもんね。
うん、そうなんですよね。
なるほどね。
うん、
それはいいことです。
その日をオーガナイズの日と制定して、うんうん、その前後2週間で、
はい、
全国のあのオーガナイズのチャプター、オーガナイザー協会のチャプターですね、
はい、
支部なんですけれども、
はい、
それぞれがイベントを計画して、うん、あの開催するっていうことなんですね。
なるほどね、はい、ということはもう2人が今真っ只中ですね。
そうですね。
はい、ね、春って皆さんこう気分も高揚してくるしやる気も湧くじゃないですか、
ね、うんうん、鼻歌でねなんか掃除できそうですもんね、
うん、そうそう、うん、なんか冬のちょっとこう日差しから春の日差しに変わると急に窓ガラスの汚れが目立ったりとか、うん、ね、こう片付けスイッチも入るので、ね、
はい、いやでもいいことですよね、
うん、
まあ、じゃあこれは毎年っていうことは決められて、はい、どんどんとこれがね教会の中でもどんどんこう広がっていってるっていう、う
ん、まあ、そうですよね。どんどんどんどんやっぱり募集人数が増えてきてますし、
うん、
まあ、中にはねオーガナイザーも、うん、今回チャリティーイベントというわけで、
はい、
私たち自身もやっぱ参加費をきちっと払って、
はい、
で参加してるんですよ。はい、
いやもうそれは素晴らしいですよ、
うん、
ね、結構主催の方は、
うん、
ね、なんかしないっていうような雰囲気も、うん、なきにしもあらずなので、うん、ちょっとこれね放送で言っていいのかどうかわからないですけども、まあ、ただリスナーさんの方もね、きっと聞かれててね何かをしたいっていうのはあると思うんですね、うん、いろんなことで。
そうですね、
ただね、こうお金だけじゃなくって、うん、その何かをやるっていう理由があってね、
うん、
参加していくって言ったら仲間も増えていくし ね、
そうですね、
もう面白いですよね、う
ん
う
ん、ですのでそれで収益が出たものは全て震災とかの、
はい、
募金に全て回すんですけれどもね、
うん、なるほどね、はい、なんかいいですよね、
うん、
だって
そうですね、
ね、目の前に見えるものも綺麗になるし、はい、うん、やってる人の心も綺麗になっちゃう。そうですよね。
そうですね。ですので、うん、このイベントをまあ、サポートしているオーガナイザーもみんなもう本当にボランティアで、はい、自分の仕事の合間を縫ってボランティアで、はい、全部ね、うん、準備をしているんで、うん、みんなやっぱりこれを広めたいとか、
はい、
この考えを広めたいとかいう気持ちで、
うんうん、
頑張ってるんですけれどもね、
う
ん、
まあでもね、綺麗になっていくってことはね、
うん、
まあ、エコっていうか、もう何十年も前から言われてるように、うん、まあ、企業なんかもね、うん、いろんなその、まあ、ゴミというか、うん、整理整頓しながらISO とかね、こう取得していくことによって優良企業が言われてるから、うん、ね、個人がっていう時代にね、もうまさに突入してきてるってことですかね。
もうそうしたらね、やっぱり心地よ く毎日も過ごせるでしょうし、うん、ストレスもなくなるでしょうし、
は
い、ね、やりきってしまえれば、その後はゴミはゼロに、
うん、ね、
まあ、まあそれまではね、今までこうできてなかった部分をリセットしないといけないっていうのもね、うん、もちろんあると思うんですけれども、うん、やりきってしまえば ね日々の中のゴミは、ね、うん、ゼロになり得るだろうという、ね、うん、思いがありますよ ね、
まあ、じゃあギグもね、このスタジオね、
うん、
これ毎月収録の第4月曜日がっていう風に、うん、はい、まあ、今すぐでなくてもね、うん、まずはちょっと落ち着かれて、
はい、
ね、ちょっとこう見てるとね、結構なもんで、
まあ、そうですね、
はい、まあ持ち主の方はこの状態でないとなんか物がどこにあるかがわからないということで、私らでももうちょっと手をつけにくいところがあるんですけども、はい、まあそんなんもね、うん、ちょっとずつ目の前のとこからこう、じゃあ私もね、こう教えていただいて、
そうですね、
やることもできるし ね楽しみですよ。
そうですね、
はい、
はい、
ね、やっぱ日本ってまた新学期が4月じゃないですか。
そうですね、
こう4月バタバタとして、うん、5月ぐらいにようやくなんかこう生活もね、うん、落ち着いてくるので、
そう、ね、新しいところであったらね、うん、なおのことね、
うんうん、そうですね、
う
ん、
そう、余計にこう仕組みとかも、子どもたちの仕組みなんかも作りやすかったりするのかなと、うん、
なるほど、
うん、思いますね。
知恵ですね、もう完璧だね、
まあ、イベントの内容もすごく充実してるんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、
これは一般の方もなんかこう、
そうですよ、
参加できる方法ってあるんですか。リスナーの方ね、もし聞いて、
うんうん、
まずはね、いちこさんの方にね、
まあ、そうですね、スマートワークスのホームページを見ていただいても結構ですし、
はい、
一般社団法人日本ライフオーガナイザー協会のホームページを、
はい
はい、
そこから行けばたどり着ける、はい、ということですか。
申し込みホームにたどり着けるんですけれども、関西はもう満席になっちゃ
って。あ、そうなんですか。あ
らららら、そうなんです。
ちょっとね、関西地区の方は、
はい、まあ、でも高松とか、
はい、
地方はまだまだあるんですか。
一部はね、
一部は
名古屋もまだ
行
けますし、近いところで、関西から近いところもまだ空いてるところもありますし、
なるほどね、
はい、それぞれにも本当にいい内容のテーマで、
うん、ね、すごいですね、
はい、してます。
大人気ですね、
はい、関西はね、うん、今年は、はい、私たちの、ね、スマートグループ の、
はい、
代表の鈴木直子、
はい、
を関東から基調講演でお招きをして、
はい、
1時間弱ですね、
はい、
講演をしてもらうんですけれども、はい、
なるほど、
はい、でその後に、うん、自分チェンジというのがテーマなんです。関西は
チェンジ、はい、チェンジ、チェンジ、あ、関東と関西とか、その、
うん、もうそれぞれの、
違うんですか、
はい、それぞれのチャプターでそれぞれのテーマがありまして、うん、で関西はチェンジという内容で、
なおいいと思いますよ、チェンジ
チェンジ、
なんかいいな
はい、で鈴木直子の、まあ、はい、基調講演の後に、うん、まあ、自分のチェンジということで、2名のオーガナイザーが、
はい、
オーガナイズを知ってどのように自分がチェンジしていったかっていう、うん、
もう実際に講演いただけるってことですか。
そうですね、
実体験を、
実体験を、で、まあ、その中で何かヒントになるものを皆さんの中で、うん、感じていただいたらいいなと思ってるんですけれども、
はい、
でその後はクローゼットのチェンジということで、はい、
クローゼット、
はい、で関西でクローゼットの講師を務めている 、
はい、
ものからの1時間程度の、まあ、講義、うん、講義というか登壇が、ね、あるんですけれども、
はい、
どういうふうにクローゼットの自分好みのクローゼットを作るにはどういうことが必要かとかいうね、今日から片付けたくなる、明日から片付けたくなるクローゼットのためにっていう、はい、テーマでお話をしていただくんですね。
これはちょっと必見ですよね。
そうなんです、
結構押し入れとか、
うん、
あとそこって人、うん、誰かね、うん、 お客さんを呼んだ時って、うん、一番そこにまとめて詰めて締めるっていうようなね、うん、あのそういうイメージでよくテレビなんかでもね、うん、そこだけは開けないでっていうのよく聞くんですけど、だからそこをね自分好みってなるっていうことはなんかすごいですね、うん、
だからあのクローゼットって絶対もう毎日朝一に入る場所でしょ、
うん、そうですよね、
すっかりが集まったクローゼットになってたら、
はい、
あのテンションも上がるし選びやすいし、
うん、
いいですよね、毎日も効率的に過ごせるし、
うん、なるほど、
ね、気持ちもアップするし、
なるほど、
ね、そうなんですね、
素晴らしい、
はいま、そんな感じで、はい、あのイベントの今準備をしておりますので、
はい、
ぜひねご興味がある方は皆さんホームページとか見ていただいて、他の地区また来年ぜひ参加していただきたいなと思っております。はい、では本日のメイントークは、チャリティーイベントについてでした。いつもはねここでいっちゃんの Q&A のコーナーなんですけれども、あの先ほどの続きをちょっともうちょっと聞きたいなということで
無茶ぶりですね、
はい、
お願いしたいと思います
、ま、先ほどね、はい、クローゼットのお話までしたんですけれども、
そうですね、うんうん、もうあの中をね自分好みってちょっと不思議なんですけど、最初は多分皆さん持ってないんじゃないかなと思うんですよ。
そうですよね、
そこはどうなんですかね、
まあ、クローゼットといえばもうひろちゃんなんですけれどもね、
あ、
今回ねひろちゃんも登壇どうかなっていう感じだったんですけれども、
はい、
ちょっと今回はね、
はい、
忙しくて他の、ね、ことをしていただくために ね、
じゃあもうねリスナーさんにこのマイクを通じて、
うん、
ちょっとねご講演いただきましょうか
、まあ、どうしたらどうしてクローゼットを整理するのが必要ですか。
特に、ね、女性って、はい、やっぱり一番クローゼットに自分好きが本当は集まってるはずじゃないですかっていうことなんですよ、うんうんうん、なので
なるほど、だから男性ではちょっとピンとこないのはそういうとこですわ。
だってねお店で似合うかなと思って、
うん、
鏡にお洋服当てて、うん、買ってきてるものが本当集まってるので、まあ、一番こう、はい、あの自分のまあ価値観も投影されている場所ということで、まあ、クローゼットあの大事ですよとお伝えしてるんですけれども。
なるほどね、
はい、
まあ、でも、今おっしゃったねその朝一でやっぱり確かにそうですよ、開ける、
うん、
で、まあ、戸建てでよく、まあ、そういったこう簡易的な、ね、クローゼットということで、うんうん、まあ、物置も兼用してるのかな、うん、玄関上がってすぐに用意されてるのってあるんですよ、うんうんうん、
ありますよね、
はいはい、あれはどうなんですか、これクローゼット、
ま、だからそのお宅お宅の空間によってどこをクローゼットにするかっていうのは、はい、もう生活スタイルとか、まあ、中にはあの、うん、1階のリビング横の和室とかよくあるじゃないですか、
ありますね、
そこをもうクローゼットにしちゃう方もいらっしゃいますしね、押し入れをうまく利用して、
ね、
普段着とか子供の服は
そう
ですので、まあ、場所はそれぞれの生活に合わせてっていうんですけれども、はい、まあ、大事なのは何が入ってるかっていうことですね。
そうか、その中に何が入ってるか、
うん、
はあ、なるほど、まあ、大体クローゼットって言ったら服だとは思うんですけど、パイプが通っててね、
うんうんうん、でもね、やっぱこう服いっぱいあるけど着るものがないっていう人多いんですよ、
う
ん、
え、
そう、
いっぱいあるけど、
なんか女性って着るものないし、はい、春になったら、
はい、
冬になったらなんか買いに行こうで買ったけど着るものがないっていうのがよくあるんですよ。
あ、そうなんですか。
私もでも
ということは
着るものあるんですよ、いっぱいあるんですよ、
ありますよね、
でも着たいものがない、何を着たらいいか分かんない、
着たいから買ってたものなのに、うん、着たいものがないんですか、その時に。
なんかこう組み合わせであったりとか、本当に必要な服とか着たいものの価値観が明確じゃないままにお店の人に似合いますよとか、
は
い、なんとなく気分で買ってもらったら、いざどこかに行こうって言ったら何着ていこうみたいなね、
ということは、うん、開けても着るものがないってことは、それは余分なこと、余分なものになってしまいますよね。
そうなんですよ、
あのかかってるだけってことですよね。
そう
で、どれにしようかなじゃなくてもないわけですよね。
まあ、なんかそれがどれが似合うかわからないし、どれにしようかなんですけどもね。
なるほど。
だから選ぶのにも時間がかかったり、はい、いらないものを買ってしまったりっていうことになると思うんですけどもね。
じゃあ準備っていうのもやっぱりそれなりにね、うん、その身なりっていう部分では服装選びだってえらいこう時間かかってしまうってことになるってことかな。ひょっとして
ね、なかなかね、だから本当クローゼットは奥が深いんですよ。
それ
も今回はね、そんな話もチャリティで聞けるという、
あ、そういうことでね。
もう一つ、ね、ネタがあるんですよ、
はい、もう一つは、はい、聞き能っていつもお伝えしてるじゃないですか、
はい、聞き
能別の収納方法であったり、
はい、
仕組みを作るんですよって、はい、その聞き能別収納、まあ、だから空間のチェンジですね、最後は、
うん、あ、なるほど、
うん、自分に合った収納を見つけてもらうということで、はい、16名のオーガナイザーの自宅の聞き能別の、
はい、
発表というか、自分の自宅の写真を見せながら、こういう風な工夫がありますよっていうのを皆さんにお伝えをするという、うん、
はあ、はい、ということは、ね、それを聞けばね、
うん、
まあ、リスナーの方でも例えば、まあ、今ラジオではね、なかなかこうわからないところもあると思うんですが、
うん、
まあ、誰かに当てはまることになってきますよね。
そうですね、16名もすごく参考にはなると思います、
うん、ですよね。 そのうちの一部はうちとこと一緒だからとか、シチュエーションが一緒だとか、
そんなやり方もあるのかとかね。
あ、なるほどね。
そう、なんかやり方はいろいろあるんだなっていうことを感じていただいて、うん、まあ、できないのは自分のせいじゃなくて、やり方を知らなかっただけだなっていうふうに感じていただけたらいいなと思ってるんですね。
あ、もうぜひ僕も感じたいですね、うん、知ってると知らない差ってめちゃ大きいんで。
そうですよ、
ね、はい、
それこそさっきのクローゼットはここにあるべきっていうのってね、
はい、
別にそこを外してもいいんですよね。他に使いやすい場所があるんだったら、そこをクローゼットにしてもいいよとか
っていうことですよね。
そうですね。だから作業では本当にね、うん、全然違う場所をクローゼットにするケースも、
うん、
本当にあるんですよ。
まあ、だいたいね、こう間取りって、
うん、
注文住宅以外はね、
うんうん、
もうすでにこう決められてたりしてるじゃないですか。そうですね、したらもう絶対そうやと思ってしまうんですよ、うん、
だけどほら、洋服の量であったりとか、
はい、
使い勝手であったりとか、うん、自分の行動に合わせてうまく合ってないと、やっぱりリビングに溢れちゃったりとか、
はい、
和室にねどんどん物が溢れるっていうケース
も、うん、偏ってくることもあるし ね、
ですよね、
はい、
ですのでね、自分のやり方とか、
はい、
そういうのを知っていただけたらいいなと思ってますのでね、
はい、
ぜひまたご興味があること、まあ、2回目になるんですけれどもね、参加していただけたらいいなと思っております。 I used to stay but she...
FM ギグ、いちこのスマートな整理術。
はい、今日もね、終わりに近づいてきましたね。
はい、ね、まあ、5月ね、
はい、
本当に新緑のいい季節なので
そうきましたか、
はいはい、皆さんね、うん、ぜひ明るいこう日の下お昼ね、ちょっと、ね、自分のお家をもう一度見直してみるきっかけに。
そうですよね、
はい、
でね、またね、6月とか、
うん、はい、
じわじとおっとする日々を
ね
過ごさなきゃいけないのです。
はい、
それまでに完了していただいて、
うん、ね、
はい、スタートを切ってもらいたいなと思いますね。
はい
はい、
まあ、それにしてもね、本当に、まあ、自分が所属する教会のことなんですが、
はい、
もう年々こう、ね、イベントの規模も大きくなって、
そうですね、
はい、
ね、うん、もうそれはすごいことだと思いますからね、ますますね、これから、
ね、
はい、お二人のご活躍、はい、楽しみにしています。
はい、さよならみたいね。
さよならみたいですね。
いやいやいや、さよならじゃないですよ、これから続きますよ。はい、
はい、まあ、今日はね、チャリティーイベントについて、ね、
うん、
30分間もほぼその話題でお話しさせていただきましたがね、
うん、
またそのクローゼットのお話もこれからどんどんね、
はい、
番組の中でもお伝えしていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、では今日もスマートな一日をお過ごしください。スマートなママを応援するいちこと
ひろこでした。
ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。
変